FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて先日千葉県の幕張メッセでジャパンキャンピングカーショーが行われましたが、まあたくさんの人に恵まれたようで。
そうですね、はい、もうだいぶ、入られましたね、
はい、そしてこの番組でもですね取材に行かせていただきましたので、またこの模様はですね、次回以降にお伝えしたいと思っておりますが、はい、今週なんですけども、国産のキャンピングカーと輸入車のキャンピングカーの違いについて伺いたいと思っているんですが、そもそも国産のものと輸入車ではキャンピングカーの作りに違いってあるんでしょうか。
まあ、大まかな作りはそうでもないんですよね最近は、はい、ただ、まあ、その考え方ですよね。
考え方、
その根本の考え方が、また例えばじゃあアメリカ、はい、アメリカなんかの場合は、大きくて、
はい、
で余裕を持ってですね、うん、でとにかく、室内は広くの方向へ今行ってるので、はい、スライドアウトとかですね、
はい、
まあ、どんどんそういう形になってると重いんですよ、
はい、
全体が車が重いから、
はい、
そのシャーシーもメーカーさんがどんどん強固なものを作り出して、
うん、
金額ももう青天井
すごいですよね
ですよ。国土も広いですからね、道も広いし、
はい、
日本とはもう全然やっぱり違いますね、
はい、
今度ヨーロッパにちょっと、ね、目を向けると、
はい、
ヨーロッパはトレーラーなんかがずっと多かったんですよ、最近はちょっとだいぶ自走式が、ね、増えてきたんですけど、はい、乗用車で、
はい、
トレーラーを引くっていうのが結構あったんですね。
ほう。
で、例えばトレーラーなんかアメリカではもう SUV とか、
はい、
ピックアップトラックの大きいやつとかで引くんですけど、ヨーロッパは、乗用車で引くっていうことも多く、
はい、
で当然そうなるとトレーラーも重くてはいけないんですね。だから軽量にするっていうことで、壁なんかもアメリカと比べたらやっぱ薄いですよね。
お、そうなんですね。
全然薄いです。でただその薄いのが、家具も薄いんですけど、
はい、
じゃあどうやってそれで強度を出すかっていうことを、ね、研究されて、
はい、
ヨーロッパのは、その点でも、ちょっと考え方がアメリカとは違いますね。アメリカはどんどんその壁も厚く重くで、だからじゃあ車を強くしろって感じなんですけど、ヨーロッパはその、軽いものじゃなきゃいけないっていうことの中で切磋琢磨されたんでしょうね。っていうことで、軽量のものが多いですね。ただ、道は大きいですからね、やっぱヨーロッパも、
はい、
日本と近い国もありますけど、それでもちょっと大きめのものが日本と比べたらありますよね、
そういうふうに伺うと本当に国産のキャンピングカーと、欧米車、アメリカとヨーロッパで全く違うんですね。
そうですね。でそれでこう日本の、ね、先輩方ビルダーのね、
はい、
いろいろこうご研究されて、私も約30年近くやってるんですけど、じゃあ日本にあったのはどういうのがいいんだって言って、
はい、
その最たるものが日本ではね軽キャンピングカーだと思うんですけど、ヨーロッパやアメリカではちょっとありえない車なんですよね。
そうですよね、やはり道路事情っていう問題がありますよね。
そうですね。あとちょっと一番の問題がございまして、はい、ヨーロッパアメリカっていうのはこう例えばご近所さん、パッと見ればキャンピングカーいっぱいあるとか、
はい、
っていうことだと思うんですけど、日本ではやはり珍しい車ですね、
はい、
ずっと、で未だにある意味こう、見かけ上ちょっと派手な車は贅沢物みたいな感じに見えちゃうので、もともとができるだけキャンピングカーと見られないで、どこにでも行けてそのアトレキを生まないみたいな車がやっぱり好まれたんですよね、なのでやっぱりバンコンですよね、そうなると。ですからハイエースとか見かけ上なんかこうバンに見えますので、
はい、
単純に、
はい、
っていうところは大きいじゃないですかね。で、最近だんだんそのよく見るようになったよっていうお声もね、はい、あると思うん で、でそれでこうキャブコンがやっとこう、目向けられてっていうところで、はい、ちょっと本当に環境がヨーロッパアメリカとは違いますよね。
まだまだこうキャンピングカーという文化が育っていく様子は日本には残されているっていうところかもしれませんね。そうで
しょうね。日本独自の発達の仕方っていうのがきっとあるんでしょうね。
輸入車のメリットデメリット、まあ、デメリット的なところもやはりこれはやっぱり聞いといた方がいいと思うんですが、
まあ、売る方としてはやはりその、はい、まあ、遠くへ売ってその近くでお客様の近くであとメンテナンスができるかどうかっていうのはちょっと気になるところではありますよね。
そうですよね。すいません、これも実例です。僕なんかは古いアメ車なのでいつも、部品がないというので、佐藤社長のところにお願いをしてそこから行ってもらえない、要するにそのルートを持ってないとなかなかってところありますよね。
そうですね、もちろん販売店の方から、はい、まあ、普通の形で買っていただく分にはよろしいでしょうけど、当然今、ね、この世の中個人売買等ありますので、うん、はい、そういう時に、まあ、うまくこうメンテナンスがしていけるかとかですね、うん、でこれが例えばヨーロッパアメリカはそういうもうルートできてますんでね、うん、個人的にどっかで買って自分つけるとかなんですけど、はい、まだちょっと日本はその辺は弱いですからね。
そうですよね。部品をこれを欲しいんだなんて言っても自分でまず英文で全部入ってるところの海外のサイトに飛んでみたいなことになるとすごい大変ですもんね。
そうですね、直接ね、個人で今ネットができれば買えるんでしょうが、はい、なかなかそれをじゃあ確実 100% 来るっていうこともね、なんとも言えないところもありますので、まあ、そういう点とか、まあ本当は、まあ、いずれもっともっと販売店が増えて、街のどこでもね、小さな町でもアメリカみたいに本当にこう小さな町でもすごいキャンピングがダーッと並んでるみたいな、はい、まあね、なったらまあ楽なんでしょうね、皆さんオーナーの方たちもね、
まあ、輸入車を選ばれるのか国産車を選ばれるのかそれはやはりもうユーザーの皆さんの使い方っていうところもありますし、やっぱりもう好きってところなんかなと思うんですよね。
そうですね、本当おっしゃる通りだと思います。はい、
そういう意味では本当にこれからのキャンピングカー業界ってまだまだこう面白さが残ってるななんて僕は個人的に見てるんですけど、ね、
まだね、まあ、私の感覚はまだ戦国時代の始まったばかりみたいな感じ。
戦国時代ですか今回はですね、国産車それからですね輸入車の違いなんかについてお話をお伺いしました。社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp までお送りください。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェジローでした。